こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお変わりありませんか？尾崎和夫です。さて、聖書の見どころを尋ねて聖書遊覧バス、今は旧約聖書の創世記をご一緒に学んでおります。今日はこれ最も大事な人が生きるということの原点をご一緒に探ってみましょう。お話は東京ヨドバシ教会の皆野達弘先生です。
皆さんご機嫌いかがですか？東京のヨドバシ教会の牧師の峰野です。今日もまた皆さんと共に聖書遊覧バスに乗って旅を続けていきたいと思います。さあ、聖書の見どころを尋ねて、今日も創世記の第2章の6節、7節、これをちょっと一つ足を止めて見てみようではありませんか。さて、ここにはこんな言葉が記されています。しかし水が地下から湧き出て土の表をすべて潤した。主なる神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。こういう言葉が記されています。そのことについて少し今日はお話をしてみたいと思いますけれども、これは先般来お話してまいりました天地創造の時の神様が御心に従って、しかも神様のご愛のうちにすべてのものをお作りになられた。万物は神によって、神のご愛のうちに、神の御心によって形作られたわけですね。ですからこの地上のすべての存在するものは皆神の被造物であるわけです。そして神こそ私たちの人間をも含めてすべてのこの世界にこの存在しますものの創造者でいらっしゃいます。その方が一つ一つのものを創造なさったわけですけども、私たち人間をなんとご自身に似るものとしてお作りになられたわけでしたね。分けても神様は清いお方であり、また本当に神様は愛以外のお方でなく、神は善にして善を行う誠に正しく完全なお方でしたが、そういう神様のご性質に似合うもの、似つかわしいものとして人間をご創造になりましたから、人間は本当に清く、そして互いに愛し合い、そして麗しく正しく真実に善をなして生きる存在以外でなかったわけです。そんな人間を神様がご創造くださったわけですが、分けてもさらにこの今日今私たちが心を止め、いやこの聖書遊覧の旅で足を止めて、今首を何か前に突っ込むようにして覗き込みながらこの一句を深く見ようとしている、あるいは味わおうとしている、 この言葉は、その私たち人間の何たるかを雄弁に語っていると言いましょうか。人間が何であって何でないのか、そのことを本当に見事に、教え示してくれております素晴らしい御言葉、聖書の言葉と言わざるを得ないと思います。さあ、その理由を引き出してみましょう。主なる神は土、つまりヘブライ語でアダーマーと言いますが、そのアダーマーから私たち人、人間ですね、人をお救いになられた。その人という言葉、この呼び名はアダム、アダムと、こういうふうに、ヘブライ語では申します。まあ、ヘブライ語っていうのは、日本にも語呂合わせっていうのがありますけれども、何か語呂合わせの世界の言葉の中では、最も素晴らしい語呂合わせに、馴染む言葉と、まあ、言ってもいいのかもしれません。アダム、アダム、これはですね、人は、アダーマ、この新教の訳では、これをカタカナでアダマ、アダマとこう書いていますが、まあ、ヘブライ語でアダーマと言いますが、このアダーマという言葉がなまって、そしてアダームというふうになった。土がなまって人となったと言ってもいいのかもしれません。そういう、この、ここには、語呂合わせのような言葉が出てまいりますけれども、単なる語呂合わせではなくて、ここにこそ大事な人間とは何者かという第一の回答があります。これは人間の限界を表した言葉です。神様は人間をこの土からお救いになられた。これは私たちの人間の何たるかということを示す第一番目の真理を言い当てております。人は決して己を神としたり、また他者を神としたりして、この人間がそれを礼拝の対象としたり、それにあげつらったりしては、こびへつらったりしてはならないんですね。人間は謙虚でなければなりません。お互いに人間の何たるか、人間の何たるかを絶えずわきまえながら、もし神様がご愛のうちに人間というものをそこでご創造くださなかったらば、私たちは存在しないどころか、所詮土以外ではなく、塵、灰のようなそうした物質以外ではないんですね。なんという私たちはある面ではそれだけを見つめたならば、人間は虚しい存在でしょうか。多くの人々は所詮、この唯物論的に言うならば、人間も本当に単なる物質でしかないんだと、元を正せばアメーバのようなそういう単細胞の生物程度でしかなかったんだと、猿の進化ならばまだしも、それよりもはるかに劣るところのこの微生物の類のようだったとこう言いますけども、いいえ、微生物の中にさえ生命が宿っているとするならば、我々は本当にですね、土、塵、灰に過ぎないんですね。そこには命がなく、微生物にも劣るこの物質でしかなかったわけです。だから人間はそのことを思うと、誰もが己を誇ってはならない。また人を神のごとくあげつらって、それにましてやかしづいてはならない。私たちはただただひれ伏して、自分たちは一体何者か。もし神が私たちをご創造なさり、私たちを人として創造なさるという神様が素晴らしいご計画をそこにお抱きにならなかったとするならば、またそのご計画を抱くほどに私たちというものを 愛して私たちを、しかもご自身に似るものとして、目に見えない偉大な霊的なご存在である素晴らしい全能者絶対者である、清く美しくまた愛に満ち真実な不完全のところの何もない神様に似るものとして私たちをそこに創造してくださったという、なんと驚くばかりの創造でする神の愛の御心が私たち人間に注がれなかったらば、人間は存在しえなかった。そして所詮土、塵、悪他に過ぎなかったんだという、いつでも人間がその謙虚、それな自分たちのこの何たるかをそのようにですね、加減においてこの人間の有限性を認めて、そしてへりくだることをするために、この認識は非常に必要なのですね。己を誇り、自分がその上に君臨し、そして、自分を人々がこの礼拝する対象とした、そうした自己慢心をした世の暴君たち、それらが君臨した時代というものが、世の東西の問わず、いずれの国にもこの大なり小なり、多かれ少なかれ存在したということは、なんという大きな誤った人間のこの高ぶり、おごりではなかったでしょうか。そういう私たちを決して誇らしめないために、自他ともに自分はどんなに成功し、どんなに立派になろうと、どんなに力があり、どんなに知恵があり、人のできない何をしても、自分たちがいつしか神のごとく思い、この上がってはならない、そういう時にこそ私たちはへりくだって神の前に静まって、私は塵悪他にすぎません、所詮あなたのご愛、あなたの恵み、あなたのそのような御心がそこに寄せられ、私をしてそのようなことを成し遂げるようにあなたが祝福してくださなければ私はありえなかったと、こういうふうにですね、このお互いが言い争しうるような、そうした人間の何たるか、それを土だというに、この観点、視点と言いましょうか、むしろそこに私たちの原点があったんだということをもって謙虚ならしめるということはとても大切なことだと思います。けれどもその反面に、なんと人間の両極性として、人間は神が創造された、そして人間は神によってそこに尊い、それぞれが使命と、また素晴らしい、そこに、賜物を神から付与されて、その人は生きるに価値ある尊い存在としてですね、その作られた、そういう神の創造の、また神による人間誕生の、そこに秘義と言いましょうか、素晴らしいこの秘めたるご計画がそれぞれにあるんだというような側面、これは人間の尊厳、人間の素晴らしい喜び、そして互いに相手を称えながら、そのような人生をそれぞれ遂げ合っていこうねと励まし合うような、そういう尊い、この尊べき、そういう私たちの人間の中に素晴らしいものをありきなんですね。で、それは何かというとですね、塵から、土から作られたものではありますけど、神は単なる土から土を作ったのではないのです。その私たちの中に、なんと神はこの言葉がこう告げています。その人形のように作られた人間という、まだ生命を持たない、そこに出来上がった、作り上げられたこの人間もどきの、まあ、人形のような存在の人間に対して、その鼻の部分からですね、息を吹き入れたという、まあ、大変興味深い表現、シンプルな、ある面では、なんと 童話のような、あるいは漫画のような、この映像を目に浮かべることですけれども、この神様はその私たちの鼻から命の息を吹き入れられたと聖書は書いてあるんですね。これが実は大事な奥義、人間のもう一つの素晴らしい人間は何なのかということに対するそこに回答を与えてくれているんですね。そうです、人間のは単なる土くれではもはやありえなくなったんです。そんなものであったんですけども、神がくどいようですが、そんな私たちを愛し、そんな私たちに神様は御心を寄せ、そんな私たちを神に似るものとして形作り、そしてこの地上に神の国のような世界を創造することができるように、そしてそこに本当に素晴らしい神の楽園の中で人間が神の子供たち、息子娘たちとして美しく清く素晴らしい愛と平和に満ちた世界を形成し、その神の作られた世界宇宙という舞台の上で人間があたかも主人公のようになって、神のお書きになられた素晴らしいこの神の国というドラマをそこに演ずる主人公のように、人間がそこにこの飛び出していって、そして演じることができるように神様はそこに命を与えられた。人間を命あるものとした。その命あるばかりではなくてですね、命の息っていうんですから、この息というのはですね、ヘブライ語でルアハと言いますが、このルアハというのは霊ということです。霊ということはまさに神は霊であると言われています。神のご本質は本当に目に見えざる大いなるこの宇宙を抑え包んでいる大なる霊的なご存在でおありになりますが、その神様の霊を人間は分与されて、人間の中に神と礼拝をし、神のことを思い、神の御心を心の中に受け止め、人間は神のように生きることができ、そして人間が形成するところの世界、社会、そして人間関係、それはまさに神の子たちの、神の王子たちの素晴らしい営みのようにですね、私たちがそこに神の国を形成していくことができるほど、私たちは素晴らしい、神的、神的、この神を彷彿として思わせる、あるいは神が共におられて、そこに、表されていく世界を、そこにまさに見るようにですね、人間は神のことを思い、神の身思いを捉え、神の御心に従って美しくよく生きることができる、そういう霊的な素晴らしい、卓越性と言いましょうか。もう動物界、あるいは植物界、鉱物界、他の非動物界が追従を許さない、そしてそれらの全ての他の非動物を、この人間が、全て、これを神の御心にかなって、この全うすることができるようにですね、人間を神様はそのようにご創造くださったんですね。なんという素晴らしい人間は存在でしょうか。これを神にあって霊を注がれた、この霊的な人間性という素晴らしい側面なんですね。愛する皆さん、私たちはそのような存在なのです。ですから動物のように生きてはならないんです。日本人はこのエコノミックアニマルだなんて言われた言葉が昔よく流行りましたが、それよりもっと嫌なことは、東南アジアに行ってですね、本当に観光をしながらいかがわしいことをすることを楽しむ、そういうことのように日本人はセックスアニマルだとこんなに言われましたが、我々はアニマルとして作られたんではありません。このような素晴らしい、記憶、美しく愛のうちに神の御心に従って、神の国を作り上げていくような神の霊と 呼応しながら神を礼拝し、神を賛美し、神に祈り、何よりも神の御心をしっかりと受け止められる、そんな素晴らしい神とコミュニケーションを持つことができる、そういう存在として作られた神的存在なんだ。片や決して誇ってはならない、人間は所詮神となってはならない、崇められてはならない、礼拝の対象となってはならない、己を神としてはならない、土に過ぎないんだ、お前は何者か、土に過ぎないんだ、それならば土に帰れ、こう言われても仕方がない、そういう存在だということを私たちは覚えるとともに、じゃあ我々は所詮土なんだ、所詮他の小動物と同じなんだ、それでこそ他の小動物の方がいいと、人間は石があったりいろんな感情があるからかえって悩むんだ、私は鳥になりたい、貝になりたい、なんていうことを言った人がいますが、そうじゃないんです。そう、私たちは尊い神のように生きる、神の国を作っていくことができる、そのようなですね、たっとい神の御心によって作られた存在なんだ、光栄ある存在なんだって思うとき、人間は誰も癒しめてはならないんですね。ハンデキャップを持っていようと、病んでいようと、そんなことは関係ないのです。それぞれがその中から神の国に仕え、神の心を持って、そして愛のうちに清く生きることによって、健常人以上に病んでいる方々がもっと素晴らしい愛を表し、人々を励まし生かすことができる、人間には素晴らしいそういう尊厳ある生き方があるのですが、これが神の人間創造のそこには奥義があったというもう一つの側面ですね。ああ皆さんよ、私たちはこの地上での肉体の生涯を終えるとき、骨葬場で、釜の中に入れられるとき、本当に灰になって出てきますけども、そのことを思って、虚しく思ってはなりません。私たちは、この肉体を脱ぎ捨てて、そして栄光のうちに、私たちの霊は神のもとに帰り、また、他の地において、私たちは復活の霊、復活の命、復活の体、栄光の体というものをいただいて、永遠に、生きることができる、人間には永遠の未来がある、来世があるということですね。そんなことを思うと、なんと人生、楽しからずやと言わざるを得ません。使徒パウロは私たちのうちに、この体は土の器だが、その中に宝を持っていると。外なるものは日々衰えていくけれども、嘆く必要はない。私たちのうちの人は、内なる、その私たちの霊的な人間の素晴らしい本性は、日々に新しくなるんだと、こう言っていますが、私たちはこの体を持って、神の栄光を表し、神の御心を反映し、そして美しく互いに愛し合い、そして素晴らしい世界を築いていく。そして私たちは楽園、エデンの園に初め会った時のような、地上、天国を分かち合うことができる、そんな人生を私たちは生き抜いていきたいもんですね。時が来ました。ではまた来週この時間お会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。
聖歌85番、御神の愛をは、1824年、ベートーベンの最後の交響曲第9の最終楽章、合唱のメロディーを栄光聖歌隊が賛美歌で歌いました。月、星、太陽、たたえよ、神よ。雪降る高根も、花咲く谷も、筆にも、声にも、述べ尽くし得ず。天地万物、生きとし、生きる者の喜びを歌った、この第9交響曲の歓喜の合唱、日本各地でも必ず年末には演奏されるのが習わしになっています。聖書遊覧バス第5回、お話は東京ヨドバシ教会の皆野達弘先生でした。バイブルトークを終わります。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ教会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。